はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。カラフルメロディ第3回目、お相手はあなたの心のフィラデルフィア、大橋でございます。いきなり変なキャッチフレーズで始まりましたが、本日もお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。皆様はですね、虹と聞いてどういったものを思い浮かべられますでしょうか。虹、虹のワイドショーの虹ではなく、かつてのアイドル新島弥生さんの愛称虹でもなく、雨上がりの空にかかる弓状の光、虹ですね。分かっとるっちゅね。私がですね、虹と聞いて最初に思い浮かべたものが南の虹のルーシーでした。ルーシー・メイ・ポップルを主人公とするアニメ世界名作劇場ですね。自分の農場を持つという夢を持ったアーサーお父さんを中心としたポップル一家のイギリスからオーストラリアはアデレードへの移住、現地での開拓するその姿を描いた物語でした。いつだったかテレビ大阪、あるいはサンテレビ、どちらも関西のローカルテレビ局ですが、で南の虹のルーシーが再放送していた折にですね、もう番組の、終盤だったんですけれども、ルーシーが記憶喪失になるというエピソードがあったんですね。で記憶喪失になったルーシーはとてもお金持ちのご夫婦に助けられて、そのご夫婦は何年か前に自分たちの娘を亡くしてしまっていて、その亡くしてしまった自分たちの娘エミリーという名前をルーシーに与えて、まあ綺麗なお洋服とかを着せてですね、エミリーとして、まあ、接していたというエピソードがありました。でもそんなエミリーとして扱われる自分に違和感を持つルーシー、やっぱり本当の自分がどこにあるのかということで、アデレード橋というところに出向いた時にですね、ルーシーが飼っているディンゴ、犬と狼の愛の子みたいなオーストラリアのディンゴのリトルに出会って、リトルがまあじゃれついたわけですわ。その時に初めて自分がルーシーであるということを思い出したんですね。リトル、リトルってルーシーが叫んだそのシーンを思い出します。いきなりアホな話になってしまったんですが、まあ、南の虹のルーシーということで、その前の年にはですね、家族ロビンソン漂流記不思議な島のフローネという作品が世界名作劇場で放映されておりまして、こちらもですね、まあ、あのオーストラリアに向かう家族のお話だったんですが、フローネたちはスイスのベルンというところから、お父さんがお医者さんでしたので、お医者さん不足に悩むオーストラリアに出向くという話だったんですけれども、途中で乗っていた船がですね、難破してしまって無人島に漂着してしまうという話でしたね。かなり脱線してしまいましたが、南の虹のルーシーが思い浮かびました。で次にですね、虹と聞いて思い浮かんだものが、また私の世代ではアニメになるんですが、レインボーマンでしたね。インドの山奥で修行してダイバだったのでね、まあ、あの歌は歌えませんのでちょろっとだけ歌詞を述べてみましたが、日月火水木金土7つの色を使う、まあ、ヒーローものでしたね。愛の戦士レインボーマン、はい、まあ、それが次に思い浮かびました。3つ目に思い浮かんだのがですね、これが虹色定期便という、1997年から今年の3月、2006年の3月まで NHK の教育テレビで放映されていた、まあ、1年間通して行われていたドラマ仕立ての物語ですね。 私はあの一番最初の1997年度のですね虹色定期便を、まあ、当時まだ学生でしたので見ておったんですが、未来からやってきた少女アスラという少女を主人公とした物語でした。よくよく見ていたらですね、そのアスラと敵対する相手方敵の棟梁がウルトラセブンでおなじみの森次浩二さんであったり、その敵方の、まあ、司令官みたいな役回りの女性が声優の富澤美智恵さんだったり、かなり濃い番組でした。はい、まあ、こんなことを話して録音している私も変ではあるんですけれども、ここまでで十分に変人性が出ているかと思うんですが、あと2つほど虹で思い浮かんだものをお伝えしていきたいと思います。4つ目に思い浮かんだのがですね、こちらは船戸与一さんという作家がお書きになった虹の谷の5月という直木賞を受賞した作品ですね。まあ、私の今この録音している部屋の後ろの本棚にもありますけれども、虹の谷の5月、年男という少年の3年間にわたる成長の物語を軸とした小説でした。年男はお父さんが日本人、お母さんがフィリピン人、いわゆるジャピーノなんですね。私はジャピーノという言葉を改めてこの作品から学びました。でですね、最後に虹で思い浮かべたものが、私ちょっと大馬さんが好きですので、レインボークエスト、虹探しという綺麗な名前の大馬さんでありますとか、あとノーザンレインボー、北の虹、あ、これはうまいことになりましたね。最初に南の虹を紹介して最後に北の虹ということで、レインボークエストでありますとか、ノーザンレインボーという名前の大馬さんを思い浮かべました。本当はですね、1話で終わらせようと思ったんですが、冗長なロングトークがまた出てしまいまして、今回は2話構成ということで、カラフルメロディー第3回のサイド A ということでお届けをしました。また次回サイド B でお会いしましょう。さようなら。